今日のメッセージの箇所を読みましょう。今日のメッセージの箇所は創世記の32章。さてヤコブが旅を続けていると神の使いたちが彼に現れた。ヤコブは彼らを見たとき、ここは神の陣営だと言って、そのところの名をマハナイムと呼んだ。ヤコブは聖霊の地エドムの野にいる兄のエソーに前もって使者を送った。そして彼らに命じてこう言った。あなた方は私の主人エソーにこう伝えなさい。あなたのしもべヤコブはこう申しました。私はアラバンのもとに起立し、今までとどまっていました。私は牛、ロバ、羊、男女の奴隷を持っています。それでご主人にお知らせして、あなたのご好意を得ようと使いを送ったのです。使者はヤコブのもとに帰っていった。私たちはあなたの兄上エソーのもとに行ってきました。あの方もあなたを迎えに400人を引き連れてやって来られます。そこでヤコブは非常に恐れ心配した。それで彼は一緒にいる人々や羊や牛やラクダを二つの宿営に分けて、たとえエソーが来て一つの宿営を打っても、残りの一つの宿営は逃れられようと言った。そうしてヤコブは言った。私の父アブラハムの神、私の父イサクの神よ、かつて私にあなたの生まれ故郷に帰れ、私はあなたを幸せにすると仰せられたしよ。私はあなたがしもべに賜ったすべての恵みと誠を受けるに足りないものです。私は自分の杖一本だけを持ってこのヨルダン川を渡りましたが、今は二つの宿営を持つようになったのです。どうか私の兄エソの手から私を救い出してください。 彼が来て私をはじめ母や子供たちまでも打ちはしないかと私は彼を恐れているのです。あなたはかつて私は必ずあなたを幸せにしあなたの子孫を多くして数えきれない海の砂のようにすると仰せられました。その夜そこで過ごしてから彼は手元のものから兄エソーへの贈り物を選んだ。すなわち雌ヤギ200頭、親ヤギ20頭、雌羊200頭、雄羊20頭、父ラクダ30頭とその子、雌牛40頭、雄牛10頭、雌ロバ20頭、雄ロバ10頭。彼は一群れずつをそれぞれしもべたちの手に私しもべたちに言った。私の先に進め、群れと群れとの間には距離を置け、また先頭の者には次のように命じた。もし私の兄エソーがあなたに会い、あなたは誰の者か、どこへ行くのか、あなたの前のこれらの者は誰の者かと言って尋ねたら、あなたのしもべヤコブの者です、私の主人エソーに送る贈り物です、彼もまた私たちの後ろにおりますと答えなければならない。彼は第二の者にも第三の者にもまた群れ群れについていくすべての者にも命じていった。あなた方がエソーに出会った時にはこれと同じことを告げ、そしてまたあなたのしもべヤコブは私たちの後ろにおりますと言え、ヤコブは私より先に行く贈り物によって彼をなだめ、こうして、そうして後彼の顔を見よう、もしや彼は私を快く受け入れてくれるかもわからないと思ったからである。それで贈り物は彼より先を通って行き、彼は宿営地でその夜を過ごした。しかし彼はその夜のうちに起きて、二人の妻と二人の女奴隷と11人の子供たちと連れて野牧の渡しを渡った。彼らを連れて流れを渡らせ、自分の持ち物も渡らせた。ヤコブは一人だけ後に残った。すると、ある人が夜明けまで彼と格闘した。ところが、その人はヤコブに勝てないのを見て取って、ヤコブの桃のつがいを打ったので、その人と格闘しているうちに、ヤコブの桃のつがいが外れた。するとその人は言った。私を晒せよ。夜が明けるから。しかしヤコブは答えた。私はあなたを晒せません。私を祝福してくださらなければ。その人は言った。あなたの名は何というのか。彼は答えた。ヤコブです。その人は言った。あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない。イスラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだ。ヤコブがどうかあなたの名を教えてくださいと尋ねると、その人は一体なぜあなたは私の名を尋ねるのかと言って、その場で彼を祝福した。そこでヤコブはその名のところの名をペヌエルと呼んだ。私は顔と顔を合わせて神を見たのに、私の命は救われたという意味である。彼がペヌエルを通り過ぎた頃、太陽は彼の上に昇ったが、彼はその桃のために足を引きずっていた。それゆえイスラエル人は今日まで桃のつがいの上の腰の筋肉を食べない。あの人がヤコブの桃のつがい、腰の筋肉を打ったからである。ヤコブ物語もですね、いよいよ、こうですね、佳境に入ってまいりました。今回のですね、出来事はどこであったかというと、ここが司会になるわけですが、ヨルダン川、これがヤブク川ですね。でこの辺にペネルというのがあります。ヤコブは北の方ですね、アラムから自分の財産を連れてこのギリアデの山地にまでやってきて、麓にまでやってきてですね、ここからいよいよ、約束の地に帰っていこうとするわけです。するとお兄さんのエドムはです、お兄さんのエソはこのエドムの地、セールって書いてあるでしょ、これセールさん見えないかな、ここにですね、あの勢力を持っていたわけです。王国を持っていたわけです。自分の所有とする地をここに持っていました。ですからでもここはですね、もう お兄さんの土地なわけなんですね。こちら側はだからこの野牧川を渡るってことは怖いわけです。お兄さんの領土に入るってことになる。一旦お兄さんの領土に入ってからヨルダン川を渡って このもともとアブラハムが神様が与えられたカナンの地に入っていこうとするわけです。で、ごめんなさい、違いますね、はい、でここでですね、一族と財産を連れて約束地に帰るわけですけども、彼はここでそれまでの生き方の清算を迫られるということになるわけです。で、どういうことかというと、まず一つはですね、神の宿営を見た。この神の宿営を見てね、この神の宿営は、ね、自分を守ってくれるんだっていうふうには彼は思えなかったわけです。神の使いたちの軍勢を見たときに、この人たちは神様が私をね、自分を守ってくれるために使わせてくれたんだっていうふうに思えたら、こんなに怖がる必要ないですよね。彼はそう思えなかった。なぜかというと、その神の陣営というのは礼拝の地を守るためにそこにいたということを彼は知るわけです。つまり自分の生き方、それまでの生き方、人を騙し、人を欺き、策略だけによって生きていく、そういうものがこの礼拝の地に入っていく、帰っていかなければいけないという時に、彼は本当にですね、自分の生き方の、生産を迫られるということになるわけなんです。またヤコブの命を求める兄エソーがですね、400人の兵隊を連れて迎え撃とうとしてきているということを知る。彼は男女の奴隷を持っていましたけれども、兵士はいませんでした。彼は恐れます。で、彼はこれまでどうやって生きてきたか。で、もともとですね、生まれる前から神様の祝福の約束はあった。そしてベテルでも神様ご自身が現れて彼に祝福の約束をなさった。ところが彼はそれを基本的に信じてないわけです。そういうふうに言われたってことは知ってるんです。だけど基本的に信じてない。基本的に信じてないから策略と欺きの人生を彼はこれまで歩んできたわけなんです。だから平安と確信がない。神様の祝福の約束を本当に自分のものとして本当に受け止めて信じて生きてきたならば、彼はそこに平安と確信はあったはずですけれども、そうではなかった。だから彼はそこでですね、まずしなければいけない、全滅は回避しなきゃいけない。だからまず群れを二つに分けるわけなんです。ところがここでね、彼はね、初めて真実の祈りを捧げるんです。彼は何て言ったか、私の父アブラハムの神、私の父イサクの神よ、かつて私にあなたの生まれ故郷に帰れ、私はあなたを幸せにすると仰せられた主よ。私はあなたがしもべにたまったすべての恵みと誠を受けるに足りないものですと彼は告白するのです。これから礼拝の地に入っていこうとする。神様の軍勢がですね、そこを守っている。また愛の軍隊がやってくる。それを思った時にですね、自分のこれまでの生涯、今の自分の平安のなさ、確信のなさを見た時に、彼は自分は誠にあなたが私にくださった恵みを受けるに足りない、つまらないものですということを本当に悔い改めるわけなんです。私は自分の杖一本だけを持ってこのヨルダン川を渡りましたが、今は二つの宿営を持つようになったのです。どうか私の兄エソーの手から私を救い出してください。彼が来て私をはじめ母や子供たちまでも打ちはしないかと、私は彼を恐れているのです。あなたはかつて私は必ずあなたを幸せにし、あなたの子孫を多くて数えきれない海の砂のようにすると仰せられましたと、彼はここで初めてですね、神様に祈るんですね。20年前に会った神様に初めて彼は祈るわけです。でもね、祈っても確信がないんです。残念なことに、私たちもそういうことないですかね。祈ったんだったらすぐ確信持てよとかって言いたくなりますけれども、なかなかそうならないのが私たち人間ですね。 ヤコブもそうだったわけです。祈っても確信と平安のないヤコブ、だから贈り物による懐柔策、またここで策略を使おうとするわけです。彼は贈り物による懐柔策です。でもう極めつけこれですね。自分は最後に行くそうでしょ、そう書いてあるでしょ。一番最初に奴隷たちというか贈り物を行かせてですね、その次に奴隷ビルハとジルパ、それとその子供たちを先に行かせて、その次にレアとその子供たちを行かせて、その次に、ラケルと、ヨセフを行かせるわけですよね。そして自分は一番最後なんですよ。要するに家族は死んでも自分は助かりたいっていう気持ちがですね、自分は怖くて前に行けないわけですね。これが祈ったヤコブの後の姿だったということを見るときにですね、私たち自分の祈りによっては救われないっていうことをですね、本当に知るのです。私たちを救うのは私たちの祈りではなくて、神様ご自身の働きかけであり、神様ご自身の恵みだっていうことをね、私たちはこのことを通して知るのです。これ非常に重要なことだと思うんですね。それで彼はヤブクの私を渡ります。これは非常に深い警告だそうです。非常に深い警告、ヤギの私みたいなもんじゃなくてですね、本当に深い渓谷、降りていくのも大変で、一度渡ったらもう後戻りできない、渡ったらもう逃げられないわけです。だから彼は恐れます。で、群れと家族を先に渡しますが、自分はいつまで経っても渡れないんです。で、ここ非常に重要なんですね。ヤコブは一人だけ後に残った。するとある人が夜明けまで彼と格闘したって書いてある。私ね、ここね、ずっと勘違いしてたんです。ヤコブが神様の祝福を求めて、神様に戦いを挑んだんだと思ったんですね。実はそう書いてない。ある人が夜明けまで彼と格闘したって書いてあるんですね。ある人ってのは神様だったって聖書に書いてあるんです。神様が彼と格闘したんであって、ヤコブが神様と格闘したんじゃなかったんです。つまりこれです。こっちが丸、こっちが×なわけですね。ヤコブが祝福を求めて神様と格闘したのではなくて、神様の方がヤコブのところに来られて彼と格闘されたと聖書は言っているのです。じゃあヤコブの何と格闘されたのかって、それはもちろん恐れであったし、彼の欺瞞であったし、策略性であるし、利己主義、高慢強情であった。神様はこのヤブコの私を渡って礼拝の地に入ろうとするヤコブの、これらの肉と言うべきもの、ヤコブがヤコブたる、そのヤコブの性格というか、ヤコブの存在を今までこう形作っていたその肉を打ち砕こうとなさったのです。しかし強情なヤコブは砕かれないだから書いてありますね、ヤコブに勝てない、強情なヤコブの肉が強くてですね、神様は通常の方法でヤコブを導いたんじゃヤコブに勝てないわけなんです。で、だからモモのつがいを打ったので、その人と格闘しているうちにヤコブのモモのつがいが外れた。で、足っていうのはですね、ヤコブにとっての最後の望みだったんです。逃げるための最後の望みだった。足打たれたらですね、もう逃げられないわけです。彼はこれまで逃げる人生だったんですね。覚えてらっしゃるでしょうか。最初兄エソーの怒りを買ってラバンのところまで杖一本で、つまり足で逃げていったわけです。 ラクダに乗っていったわけじゃないんですね。歩いて逃げていったんです。またラバン、今度ラバンたちにですね、命を狙われて逃げてくるときも彼は歩いて帰ってきてるわけです。ヤコブにとっての足、これは彼の最後の望みであった。もう逃げられない。神様ここでね、2段階の働きかけをしてくださってるんです。実はいきなりね来てね、足をパーンって打たれたんじゃないんですよ。2段階の働きかけ、肉の思いを捨てるようにという導きをですね、神様は来て導きを与えられた。ところがですね、この通常の方法ではですね、彼は強情だから言うこと聞かないもんだから、肉の最後の望みを断つということを神様はなさったわけなんです。それによって彼は神様の祝福を必死で追い求める人生へと変えられたということなんです。肉の強情はですね、神様の方法と導きを受けれない。だからそこでに神様はですね、肉の望みが断たれるようなことをなさる。そして私たちは必死で神様の祝福を求めるような、求めるものとこう変えられていくわけなんです。それまでですね、神様の祝福の約束と計画はあったんですけど、ヤコブはそれを心から信じようともせず、求めもしてなかった。ところがここで初めて必死で祝福を求めるようになった。神様の祝福を求めるということは傲慢ではないんです。本当に謙遜にならなければ神様の祝福を求めることはできないのです。私は最初ここ分からなかったですね。小さい時、若い時に読んでて、私を祝福してくださらなければあなたは話しませんって、ちょっと失礼なんじゃない、神様に対してみたいな気持ちがあったんです、私は。だけど本当に低くなって、神様私を祝福してくださいと言わざるを得ない人生へとヤコブは導かれていくのです。彼がペヌレを通り過ぎた頃ですね、太陽が彼の上に昇ったが、彼はその桃のためにビッグを引いていたとあります。太陽、神様の光がですね、彼の上に昇ったのです。もう後戻りのない礼拝者の人生の始まりです。主の光に照らされて歩む人生がこの時始まった。33章を見たらですね、分かりますけれども、彼は先頭を歩いていく、行くのです。先頭を歩いていく人間に変わりました。さっきと似たようなやつですけれども、肉を頼むとするものはですね、神様の恵みの方法を受け入れない。もう本当に強情ですから。で、神様はその肉を打たれますが、それは神様意地悪じゃないんですね。意地悪でこの肉を打たれるわけじゃないんです。肉の望みを打たれるんじゃないんです。神様の恵みの方法を受け入れることができるようにするためなんです。それは神様の光が照らされる道を、神様の光に照らされて生きる人生を歩くためであり、それは聖霊によって新たにされる人生を歩くためであったのです。それは私たち一人一人にとってもそうであろうと思います。ペテロもそうだったんです。ペテロはですね、主に愛されて、主にイエス様に愛されてイエス様についてきましたけども、やっぱりね、肉を頼みとするところがあった。で、ペテロの思いっていうのは、主のために死ぬ、あなたのためだったら死にます。でもそれは彼の肉を頼みとする思いであったわけなんですね。ところがその肉を頼みとする思いはそのまま死を否認する行動となり、彼は全ての希望を失うのです。死は言われました、あなたは私のために命を捨てるというのか、鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うと主はおっしゃった。それはペテロが肉の思いを砕かれて、 そして自分の肉の思いによってイエス様についていく。肉の思いによってイエス様のために生きるのではなくて、そして御霊によって、御霊によってあなたにされて生きていく。そういうものに変えられるためでありました。それこそペンテコステの祝福であり、私たち一人一人に与えられる神様の祝福であるのです。私ですね、このメッセージ準備しててね、神様私の肉どういうふうに打たれたかなとかと思って思い出せなかったんですね。このメッセージの準備しながらね、お祈りしながら、神様私あなたは私をお家になりませんでしたね、あなたは私に与えてくださるばっかりでね、もう本当に感謝しますとかって本当に思い出せなかったんで、でその数時間後ね、昨日夜布団に入ってどうだったかなとかって思ってたら、あったんですよ。確かにあって、主が私を歌えたことはあった。だけどそのことをね、忘れてたんです。どうしてかっていうと、そこで照らされた神様の光、今与えられている祝福があまりにも大きくて、そして礼拝者として謙遜になって生きていくことを教えられたことの恵みがあまりにも大きかったために、主が打たれたその痛み、傷、それを私は完全に癒されていて忘れてしまう、そういう恵みが私に与えられていたことを私は昨日の夜知りました。皆さんもご存知の通り、私はこの、キリストの平和教会を始める前は、関根先生が主催する MCF という教会に行っていましたが、さらにその前は自分たちの家庭で教会をしていました。ところが私は人がですね、自分の思い通りに動かないとですね、もう本当にイライラしてね、でもう今となってはどうだったんだろうって本当に思うほど、自分の肉の力で教会を運営したい本当に思っていました。そしてこうだろうこうだろうこうだからこうしなきゃいけないだろうだからこうしろよみたいな気持ちっていうのが常に自分の中にはあったんです。でも自分の中にある罪を本当に神様の前に解決してもらうことをしないまま、そういう教会運営をしていくことによってですね、私は本当に多くの人たちを苦しめました。そして教会を閉じなくてはならなくなったのです。で、私はその時に神様に本当に初めてですね、人生で初めて神様に打たれた。私は自分のことについて誰かに話すことはもうできなくなりました。もう関根先生の教会に行ってもですね、もう本当にいるのかいないのか分かんないみたいなに静かにしてたりもしたんですけれども、そういう中でもう新しい働きをするっていうようなことを何も考えられない、そういう中で、でも神様はですね、私に謙遜ということを教えてくださった。その自分自身でメッセージを語ることができなくなったちょうどその頃、私はアンドリュー・マーレーという人が書いた謙遜という本を読みました。そして主の前にある私たちの在り方というのは、1に謙遜、2に謙遜、3に謙遜、4に謙遜、5に謙遜、すべてが謙遜なんだと書いてありました。謙遜以外に私たちが神様の前にあるという存在の在り方はないと書いてあった。そのことだけが書いてある本です。で、私は自分がどういうふうに認められるか、自分の働きがどういうふうに広がっていくか、自分がという思いだけで満たされていた、その思いというのが神様の前に全く間違っていたということを、そこで本当に知らされることになったのです。そしてそれと同時に、関根先生が、インターネットでね、メルマガを発行していらっしゃるということを聞いて、私もそれまで個人的に送っていたメルマガをインターネットで配信するようにしたら、まあ、思いがけなく多くの人たちが読んでくださるようになって、そしてそれを通してカルト教会に苦しめられてた人たちが、その関根先生の教会にも一番多い時で200人ぐらい 来るように、助けを求めて来るようになって、私はそのカルト教会で苦しめられていた人たちの支援活動をすることによって、宗教指導者が信徒の方々を支配しマインドコントロールすることがどんなにその人たちを苦しめる大きな罪であるかということをですね、本当に学ぶことができたのです。そういうことを通して新たに神様はもう一度御言葉を語るその働きをするように私を作り変えてくださったと思うんですね。確かに私は自分の傲慢の家に死に打たれました。しかし太陽は昇ったのです。彼がペネレを通り過ぎた頃、太陽は彼の上に昇ったと聖書は書いていますけれども、それと同じ恵みがこの私にも与えられ、この主の光の中を歩んでいくときに、主が打たれたその傷は本当に癒されて、とっさに思い出すことができないほど神様は私を完全に癒してくださっていたのでした。そして今こうやって本当に何も心配することなく平安な気持ちで喜びとともに毎週皆さんとこうやって礼拝を捧げることができる、自分の思いをこう押し通そうなんていうことを何にも考えることなく、そういうふうなことが頭によぎることもなく、ただ主を導いてくださいと言いながらこうやって楽しくですね、皆さんと礼拝を捧げることができること、私は本当に感謝しています。主がここに人をお呼びになるならば、それは必ずそうなっていくでしょう。もしもう少しこのままのサイズでお互いの信頼を強めなさいとおっしゃるならば、そうなるでしょう。しかし主が私たちと共におられます。今ここに主の光が照らされているのです。私たち一人一人の人生、辛いこと苦しいことあったと思いますけれども、しかしそのことを通して、しかし太陽は私たち一人一人の上に昇ったのです。そしてこれを取り去ることができるものはありません。詩篇の119編71節にこういう言葉があります。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。お祈りをしましょう。天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえます。あなたの慈しみ、あなたのあふれる愛に守られ支えられ、これまでやってくることができたことを感謝します。確かに主よ、あなたは私たち一人一人の人生を握っておられます。私たちは高慢になって自分の思いを通そうとするときに、あなたは私たちを打たれますが、しかしそのことを通して、あなたは私たちをさらにあなたに似たものと作り変えようとして導いてくださいます。あなたの光を私たちの上に昇らせ、私たちを癒し、礼拝者への道へと導いてくださったのはあなたご自身でした。主イエス様、どうぞさらに私たち一人一人にあなたの御霊を注いでくださり、主イエス様、喜びと平安の中にさらに主イエス様、あなたに似たものとして近づけられ、この世の生涯を歩んでいくことができますように助けてください。御霊のあるあなたご自身が私たちのうちに住んで、主イエス様、力づけてくださいますようにお願いいたします。心から感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。清い心をもう一度賛美していきたいと思いますが、清い心を私に作り、揺るがぬ御霊を与えてください。心の鎖砕かれて自由に生きる御手の中でって歌いますけれども、自分の傲慢という鎖があったんですね。自分の思いという鎖があった。しかしそれが主イエスによって砕かれて、イエス様の御手の中、 主の御霊によって自由に生きていく、そういう人生が私たちに与えられていくのです。この賛美、私作った時ですね、こういうふうに私が導かれるとは本当に思いませんでした。しかし今、この鎖砕かれた、この鎖を砕いてくださった方がいる、この方が私たちに聖霊を注いでくださるということを本当に感謝して、この賛美をね、ご一緒に歌いたいと思います。